だたと見ていたい、夢を見ていたい、世田谷ドリームプロジェクト始まるよ。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、パスダアヤです。さて今週のゲストは大道芸人シクリーノさんです。マジックやパントマイムの要素を取り入れた独特のコメディーショーで観客を引きつけ、これまでも数々の大道芸コンテストでグランプリを獲得。世田谷の秋の恒例イベント三茶で大道芸の常連パフォーマーとしても人気で、多くのファンがいらっしゃいます。今週はシクリーノさんをお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは大道芸人のシクリーノさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。シクリーノです。
シクリーノさん、改めてなんか自己紹介とか教えていただいてもいいですか？
大道芸人をやってまして、主に横浜とか江ノ島あたりで大道芸をやって、いろいろ楽しんでおります。
その楽しさのファンがたくさんいるこう世田谷でも活動してらっしゃるんですよね。
はい、時々イベントとかで呼んでいただいて、特に三茶で大道芸っていう、大きなお祭りがあるんですけど、そこでよく呼んでいただいてショーを やらせていただいてますね。
でも三茶で大道芸の雰囲気だったりとかどうですか？盛り上がりすごいですよね。
茶は最高ですね。三茶で大道芸の、お客さんもやっぱりいいんですけど、やっぱ街の雰囲気と、なんていうんですかね、ものすごい盛り上がり方は、僕は大道芸フェスティバル他にも出てますけど、やっぱり一番いいんちゃいかなっていうぐらいのいいフェスティバルだと思います。
優しい、素敵。
そう、すごい運営側の、スタッフさんたちも、そのなんていうんですかね、エンターテインメントに対する愛情みたいなのがすごい深いなっていうのを感じて、これはずっと残ってほしいフェスやなって思いますね。
でその中でも今回瀬田町散歩という、コーナーがあって、塚田さんが以前、シクリーノさんにインタビューしたんですよね。
そうなんですね。
突撃したんでしょう。
ちょっとあまり覚えてないんです
もうでパフォーマンス終わりにね、こう声をかけて、いやでもね、シクリーノさん前瀬田町散歩出た時にね、違うキャラクターというかだったんですよね。どんなキャラクターだったんですか？
フレディ・マーキュリー、クイーンのフレディ・マーキュリーになりきってショーをするっていう感じのショーをやっております。
で今日はすぐというか、自然に近いシクリーノさんで来てくださってますけど、ホームページとか YouTube で見ましたよ。
ありがとうございます。
フレディーノさん面白い。
嬉しいです
もう本当にフレディ・マーキュリーならではの格好で、はい、こうパフォーマンスも繰り出されてらっしゃるんですよね。
そうですね。
どうです、見せ方とか、
見せ方というかその格好というかモノマネにならないっていうか、モノマネになったらあかんなと、似せていくんじゃなくて、どっちかというとある程度イメージ をそっちに 本物に近づけた上でずらしていくっていう。だから衣装とかも完璧にコピーしないようにはしてますね、なんとなくイメージで作るっていう形でやってます。
そうか、そのチクリーノさんのオリジナリティの中でこう表現をされていくということで、はい、でもチクリーノさんだったりフレディーノさんだったりとか、はい、それこそいろんなキャラクターというかもいらっしゃるんですよね、はい、他には。
他はチクリーノがもともとの基本というか土台になってまして、レストランを舞台にしたパフォーマンスっていう形なんですけども、それのチクリーノは普通のウェイターとして、ウェイター兼コックとしてのキャラクターで、食材の鳩、生きた鳩を、はい、仕留めようとしたら逃げられて、とその鳩にどんどんバカにされるというか、どんどんやり込められていくっていうショーをやってるんですね。それがフレディ・マーキュリーになったっていうだけの話
いやもう本当チクリーノさんバージョンもフレディのさんバージョンも鳩との戯れが面白くて、
ありがとうございます。
鳩のグリルっていう風にもねメニューで書いてあったりするんですけど、はいはい、もうあの鳩さんの動きっていうのもどうなってるんだろうっていうワクワクしました。
もう本当糸を引っ張ったりとかペダル踏んだりとか本当アナログですね。もう電気関係はすごい苦手なんで、もうなんかからくりっていうか、ピタゴラスイッチみたいなそういうのが好きなんで、なんとかああいうのを頭の中で組み立ててっていう感じですね。
よくステージの中央に青い、コーナーがあって、はい、そこからハトさんがこう顔を出したりとかするじゃないですか、はい、ああいうのもからくりというか仕掛けなんですか。
そうですね、ペダル踏んでやってますね。
そうだった。
だから見えないところでこういろいろ体を使ってやってます。
そう、あの中どうなってんだろうって子どもたちも、あ、いるよいるよって教えてくれたり、リアクションも大きいですよね、
はい、あれはそうなんですよ。やっぱり狙った、あれを狙ったというか、やっぱり子供の頃ドルフとかの8時台全員集合みたいな、志村後ろ的なをちょっとやってみたかったなと。
なんか鳩も本当にもう動いてるような臨場感もありますし、YouTube で見た風船、バルーンパフォーマンス、こう頭からかぶってどんどん膨らむじゃないですか、
ゴム手袋ですね。
あ、ゴム手袋か、そう、指みたいなのがあります。あんなに膨らむんですか。
あれはホームセンターとかで売ってるようなやつはあそこまでは膨らまないですけど、要は外科用の手術用のゴム手袋だとあそこまでいきます。
もう本当大きく膨らんで、あれは膨らましてるのは口ですか鼻ですか。
鼻です。
すごい肺活量なのかこの呼吸の仕方なのか。
いや、やってみれば誰でもできると思います。
本当に、いやいやいや、でもそれがタイミングよくというか、この音のリズムに合わせてこう弾けたりするっていうところが見どころが満載だったりするので、ね、本当にチクリーノさんの YouTube とかも配信されてますので、ぜひ皆さんチェックしていただけたらと思っています。後半ではチクリーノさんのこのルーツだったりお話伺えたらと思ってますので、お付き合いください、さあチクリーノさん、選んでくださった曲を教えてください。
はい、RC サクセションでベイビー逃げるんだ。昔ロックって聞き始めたのどこが原点かなと思って、いろいろ思い出そうとしたんですけど、なぜかこう清志郎の声、このボーカルの今の清志郎の声が出てきて、で一番な記憶に残ってるのが小学校ぐらいだったと思うんですけど、ベイビー逃げるんだって、なんかこの歌詞はすごい覚えてたんですよ。で、やっぱり今の清志郎のなんですかね、ロックな感じの激しさというんですかね、あれがもう大好きで、高校ぐらいになって CD たくさん買い始めたんですけども、 RC はほとんど集めた感じでよく聴いてましたね。
世田谷ドリームプロジェクト、今日は大道芸人のチクリーノさんをお迎えしています。チクリーノさん、こう RC サクセッションのね、お話もしてくださいましたが、もともと音楽やってたとか、こういうエンターテインメント好きだったとかっていう少年時代だったりもしたんですかってわけじゃない。
音楽はそんなでもなかったですね、あんまり得意じゃなかったとか、教科書、音楽の授業の教科書がの匂いが僕は大嫌いだったんですよ。よく本屋行ったらうんこしたくなるって話あるじゃないですか あれのなんか強烈なものをその音楽の教科書から感じて、どうしあの授業中ずっと気持ち悪い状態だったんです、うん、それで音楽が好きではなかったですね、
うん、そうなんですか、はい、ね、もうなんかチクリーヌさんすごい紳士で真面目そうな感じではあるんですけど、はい、出身はどちらの
ですか。出身大阪です
ね、え、はい、やっぱりそういうちょっと楽しませたいとか関西のこう盛り上げ上手的なところもあったりはしたんですか。
いや、あ、どっちかというとおとなしいちょっとオタク的な、まあ、アニメとか映画とかばっかり見てましたかね。
あ、そうなんですね、はい、大道芸人になろうと思ったきっかけはどんなところだったんですか。
きっかけは、会社時代にですね、テレビ見てて、その時にピーター・フランクルっていう、まあ、数学者のフランス人の数学者の、うん、ジャグラーの人がよくテレビ出てますよね、でがテレビでジャグリングをやってるのを見て、うん、で小学校の時僕ジャグリングじゃないですけど、まあ、その当時はお手玉みたいなの、はい、ちょっと学校でそのおジャミっていうんですかね、あのボールを作るっていう授業があって、うん、家庭科の授業でそれ縫い合わせて作って、でそれでちょっとジャグリングを練習、じゃお手玉を練習したら意外と僕はできたんですよ、うん、でそれを思い出して、あのピーター・フランクルのやつ俺もちょっとやってみようかなと思って靴下丸めてジャグリングをしだしたのが最初ですね。
でも会社員だったんですね。
あ、そうですね、普通に10年ほど工場で勤めてました、
うん、そうだったんですね。でそこからこう、ま、あの大道芸人になろうっていう、はい、あの思いは結構勇気がいるステップアップだったんじゃないですか、はい、
そうですね、やっぱり会社辞めるときがすごいなかなかこう勇気があるというか、うん、一回もう辞めてしまったら将来も食っていけんのかどうかなっていう不安をずっと持ってて、なかなか言い出せなかった、辞めることができなかったっていうのがありますね。
両立もしてたんですか。
両立、そうです、終わってから、いや両立じゃなくて練習だけですね、その当時は、はい、終わってからひたすら練習してて、けどその練習がもうできなくなったんですよ、仕事の方が忙しくなって、うん、なんでもうどっち取ろうかってなったらもう大道芸、もう仕事もう嫌だったんでもう戻りたくないなと
プロになるまでの道のりっていうか、
はい、あ、プロになるまでの道のりとにかく練習をして、まあどっか場所がないかなとか、いろいろあの芸人さんとこう友達になったりとか、その時プロでやってる芸人さんたちと知り合いになったりとかするはしてましたね。でまあなんだかんだみんな優しいんで芸人さん、それでまあいろいろ教えてもらったりとかして、で徐々に、まあ技、その大道芸の技とか教えてもらったりして、うん、それでまあ始めたんですけど、やっぱり最初はもうひどいもんで、もうボロボロというか何をしていいかわからない状況から始めたんでで
もステージ立つ時ってデビュー戦とか緊張しました、はいはい、なんかどういうふうなこう準備をされてデビューしたんですか。
あ、とりあえずなんかやり、今やれることを言ったらもうジャグリングしかないっていうのがあって、うんうん、ボールジャグリングをするんですけど、とりあえず人が多いところでボールを回してなんか喋ってみるんですけど、もう喋れる、もともとそのセリフなんかも何も考えずに、とりあえず何ができるかみたいな感じで、お客さんの前でジャグリングやったりとか、目玉つけてジャグリングやったりとかして、まあ何にもならなかったというか、700円ぐらい稼げたと思うんですけど、その初めてはなんかお客さんもなんかどうしようみたいな感じになって、まあ、お金入れてくれた感じだったんですけどね、
うん、でもジャグリングから練習を経ていろんなあのパフォーマンスもされていく分ですよね、
はい、そうですね、うん、会社辞めて、まあ、貯金があったんで、うん、ずっと10年勤めてて貯めた貯金があったんで、それでしばらくずっと生活してたんですよ。でその時にいろいろ道具作ったりとか練習したりとかしてて、いろんな人と出会って、あのコンテストとか紹介してもらったんですけど、
はいはいはいはい、これ初めての挑戦が広島でグランプリだったの、
はい、あ、そうなんです。
すごくないですか。
その時ジャグリングとかやったんですけども、なぜかあの時間制限とかまあいろいろあったんで、うん、普段 やってるものはできないってことになって、改めて作り直したものが今のショーの原型なんですよ、うん、でジャグリングとか一切省いた状態のショーをやったら、それで優勝してない、そこから ずっと今のパフォーマンスにつながるって感じですね。
でその後もグランプリに輝いたりと、さまざまなコンテストも受賞されてますが、
はい、
こう達成感とか、はい、あのやりがいだったりとかってどんな瞬間感じるんですか。
はい、達成感です。達成感、まあコンテストはすごい大体どこ行っても優勝するなみたいな感覚で過ごしてたんですけど、
すごい、
ただ大道芸となると全然お金が稼げなかったんですよ。
は
い、やっぱり全然そのお金を稼ぐための芸じゃないなっていうのがあって、だそこでちょっと常にくじけてたというか、なんかあんまりこう達成感っていうのはあんまり今のところ感じたことはなかったですね、その当時は。
でもその上回る原動力っていうのは、
原動力、
うん、
原動力ですか、
うん、続けていきたいとかエネルギー
とか、まあ、とりあえず、まあ、続けていってもっと面白くしたら、お金稼げるんじゃないかとか生活できるんじゃないかっていうことでずるっとずっとこう続けてきた感じです。
うん、はい、でその苦労だったりとか、はい、経験学びが今のちくりんのさんにつながってきてらっしゃるかと思うので、
はい、
また来週たっぷりとお話聞かせていただけたらと思います。はい、さあ今日のゲストは大道芸人のちくりんのさんでした。ちくりんのさんありがとうございました。ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日も読んでみましょう。雅代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。今週は東急目黒線奥沢駅から徒歩1分もかからないかもしれません、ビバストレンジブティックをご紹介します。お話はオーナーの山口みなみさんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、もうブティックとつくからわかるとは思うんですが、何屋さんでしょうか。
T シャツをメインにいろんなバンド、海外のバンドとのコラボレーションアパレルを作っているお店になります。
はい、ね、あの店内にたくさん T シャツ、トレーナーなど飾ってこうあるんですけれども、お洋服の他にも、
そうですね、そのコラボしているバンドに関連するレコードとかヴィンテージの缶バッジとかも、あと書籍雑誌とかですね、も音楽ものに絞ってなんですが扱ってます。
はい、というお店なんですけれども、この店名はどういったところから。
店名は私の好きなドイツのラデュッセルドルフっていうバンドのビバっていうアルバムと、ストレンジブティックはイギリスのモノクロームセットっていうバンドのアルバムのタイトルなんですけど、その好きなアルバムのタイトルを2つ組み合わせた名前になってます。
やっぱり山口さんがそのイギリスのバンドですとかそういったものがお好きなところから始まってるんですか。
あ、そうです、大好きなバンドの T シャツをこうオフィシャルで作れたらいいなっていうのをコンセプトに始めました。
そういうのはじゃあその相手のバンドの方に直接自分でアポ取ってって感じなんですか。
あ、そうですね、もうダメ元でこうコンタクトフォームとかからメールをしてみて、あとはこう SNS とかからもうダイレクトに連絡をして交渉するっていう感じです。
だいたい今まで何組ぐらいとコラボを、
バンドアーティストを合わせて30組ぐらいですね今のところ。
ジャンルで言うと、
ジャンルで言うと70年代後半から80年代前半の割とジャンルで、ポストパンク、ニューウェイブって言われているジャンルのアーティストが多いです。
例えばラジオを聴きの皆さんがおーっていうバンドだと、
割と知名度があるかなっていうのはイギリスのプライマルスクリームっていうバンドですね。サンマソニーにも何度か出演したりとか、あとはテリー・ライリーさんっていうミニマルミュージックの割と師匠みたいな方もいらっしゃって、そのテリーさんも割と 有名かと思います。
ごめんなさい、私が疎いばっかりに。いやだけどインスタすごくフォロワー数も高くて多分人気なんだろうなっていうのは SNS で感じてます。
ありがとうございます。あのマニアックな方が世界中から集まってフォローしていただいているので、はい、こんなお店ですけどなんとか7年続いてます。
やっぱりオンラインで注文される方の方が多いですか？
そうですね、どっちかというとオンラインでやっぱり海外の方も多いですし、はい、もう店頭にも今日もロンドンから来てくださった方とか、うん、結構海外のお客様多いですね、は
い、すごい。じゃあこんな おばちゃんでも着られる服はありますか？
全然あります。
例えばおすすめは？
おすすめはあのうちそのコラボのアイテムの他にもうちのロゴを使ったオリジナルアイテムも結構たくさん作っていて、あの胸元にうちのお店のロゴが入ったコットンのすごい着やすいライトなカーディガンとかおすすめです。
ありがとうございます。ではぜひラジオを聞きの皆さんにメッセージお願いします。
奥沢は自由が丘からも本当南口から出れば10分もかからないぐらいで来られてアクセスも良いので、もし音楽好きな方いらっしゃったらぜひ遊びにいらしてください。
では最後に山口さんの夢を教えてください。
夢はそうですね、あの今までコラボしお店でコラボしたバンドとか、あと自分の好きなバンドをこうキュレーションしたフェスみたいなのができたらいいなと思ってます。
ありがとうございます。ということで今週は奥沢からビバストレンジブティックをご紹介しました。お話はオーナーの山口みなみさんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
インスタを拝見したらデビッドボーイや若かりし坂本龍一さんなどのグッズとかもあってコレクター魂くすぐりそうですね。山口さんありがとうございました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
いつも君のそばにいるからね、世田谷ドリームプロジェクト。
これがもしも夢ならば。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、 お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。